YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日2月11日火曜日、第503回、87.0MHz 中目黒ステーション FM はと言いますと、中目ビルオーナーは高木社長のご理解とご協力によりまして、ここ中目黒トライさんから午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。どうぞ拍手したかったらしてくださいよ。はい、どうぞありがとうございます。なんか無理やり、ありがとうございます。ママ拝んでるんじゃないんだから。感動さんとかするんじゃないからね。はい、よろしくどうぞお願いします。さあ、そんなこんなでですね、本日のレギュラー放送でございますけども、まず最初に何と申しましても、先週はですね、都知事選挙がありましたりとか、冬季ソチオリンピックですね、あとはプロ野球の開幕にとうとうさまざまある中で、なんと申しましても、都内ではね、40数年ぶりだとかで、大変な大雪でございまして、他方面に影響が出たには違いないわけですけどもね。それにしても、そういった大変な雪の中に、それよりもまして、びっくりしたなと思わないでいられないのは、あちらこちらにそのおびただしいほどのその雪だるまが出現したわけなんですけども、何が驚いたって、その雪だるまのクオリティの低さにね、本当にもう驚かされたとこ言わないではいられないと言った向きで言いますと、それ作られた方はそれぞれの思い入れはあるんでしょうが、君ら東北の方とかね、雪国生まれの人に怒られるでといった向きの、そんな雪だるまばっかりでしたんで、そういった向きで言いますとね、雪もいろいろと情緒はございますけども、さまざまに大変なことございますんで、事故や怪我のないようにしていただきたいなと、言った、そんな私自身は、実は南国生まれ、三重県伊勢志摩の育ちのですね、そんなサンママン&サムタイムザ・豆腐マンことキーボー伊藤と、そしてこちらはと言いますと、Facebook を拝見したところによりますと、いやー雪降ったね。昨日はしっかり料理して、フライパン振って、キャリーバッグ持って雪道ひたすら引っ張ったら、しっかり筋肉痛や。そんな中、体を振り絞って洗濯物干して都知事選挙と、朝の買い物行ったら、卵が安いがな、ええことあるやないかい、ほなといった、そんななにわの包丁に中目黒ステーション FM 第2週目、男性アシスタントといえばこちら、
武秀和です。こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞお願いします。どうもありがとうございます。珍しく男性アシスタントにもかかわらずね、拍手をいただきまして大変ありがたいところですが、いや普段ないんですよ、そういったことでね。それにしても、やっぱりお客様がいいとね、こういうふうにしても全体で盛り上がっていくといった放送になっておりますんで、どうぞ大いに盛り上げていただけたらと思いますけども。さあ、そんな武志的にはここのところ、近況や印象を伺いたいところですが、いかがでしょうかと。
いやバタバタしてますね。
バタバタしてますか。
見事にバタバタしてますね。いやバレンタインイベントなり、次ね、ホワイトデーなり、クラブイベント今多いですね。
ほうほうほう、
ひたすらそうですね、芸能関係の打ち合わせとかが続いてて、自分の店も3月半ばに結局また開くんで、
はいはい、
打ち合わせ打ち合わせ打ち合わせで、いろんな、
あかりちゃんよこそ、
いろんなメーカーに営業されてる中ですね。
おにきさんも以上、よこそよこそ、はい、それで、
で、普段自分営業する側なんで、たまにこうやって営業されたらしんどいなと思って。
ほうほうほう、
コカ・コーラなりレッドブルなり、いろんな大手メーカーの偉いさんに接待されながら、しんどっと思いながら。
なるほど。
ですね、
うん、
営業する方が楽ですね。
営業する方が楽だ。
する方が楽です。される方がしんどいですね。
料理の方が楽で、料理の方が好きなんじゃなかったんでしょ。
料理は仕事でやってますけど、趣味半分ですから、遊び感覚で。
遊び感覚で。
あんま仕事してる感覚自分の中でないんで。
ないんで。
ないですね。ふわふわ相変わらずしてるんで。
はい。その他に何か告知とかアナウンスがあったら伺っておくんですが。
大きな告知としては、今週末金土曜日かな、
はい、
に下北沢で飲み会したり、
はいはい、
家の関係のクラブイベントが今月末と、
はいはい。
で、来月半ばには自分のお店が六本木交差点徒歩30秒に。
お
店が増えますよっていう話ですね。
なんていうお店になりましょうか。
バー FD っていうお店ですね。
バー FD。
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 はい、
ローマ字で。
ローマ字で。BARFD ですね。
大いに頑張っていただきたいと思いますけど、ね。
交差点30秒なんで、お待ちしております。
まさしく六本木といえば、もうアマンド、ね、ね、フォアビル、はい、今はもう、ね、だいぶちょっとこう、はい、何でしたっけ、六本木ヒルズとかでね。
六本木ヒルズとかね。
ミッドタウンレジデンスなり。いや、私はもう防衛庁あった頃はよう悪さしに行ったもんですよ。
今、麻布警察署移転するじゃないですか。移転するんですよ。
あ、そうなんですか。
その移転先候補地から、墓出てきたらしいですよ。あの古墳が。
いや、それはあるでしょうね。あの界隈
古墳ですよ。墓レベルじゃなくて。
墓、六本木からだって古墳墓珍しくないですよ。サンママンが出てきたらびっくりするかもわかりませんけど、
ね。それはだいぶびっくりしますね。
だいぶびっくりしますね、そこはね。
どこまで来んねや。
ああ、そうですか。なるほど。まあ、だけど、まあ、そういった部分で言うとね、都市開発もいろいろ進んでいく中ではございますけども、はい、中目黒の方ではね、中目黒トライさん頑張っていかなきゃいけませんということで、今日は、クーエクーさんからも、また、セカンドハーベストさんからも、たくさんのね、ご来場の方お越しということで盛り上がってますか？いいですね。はい、もう今日は本当に割れんばかりの歓声と、もうちょっと座りきれないぐらいのお客様で大変でございますけども、最後まで大いに盛り上がってまいりたいと思いますの で、皆さんご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、それではそんなこんなでぼちぼち始めてまいりましょうかね。素敵なゲストもお待ちかねのことで早速始めてまいりましょう。いつものおキーボー伊藤と
竹秀和の
中目黒ステーション
FM。
始まりました中目黒ステーション FM ということでございますけどね。まあしかし、なんて言ってもそんな雪でね大変だったんで、皆さん、どんな感じでしたでしょうかねということですけども、まあでもこうやって来ておいてなんでね、まあご無事には違いないんだと思いますけども、あとさインフルエンザでもね、ノロウイルスとかっていうのがあったりするので、
体調はね、
ね、気をつけていただきたいなと、はい、思いますけどね。今日はまた大岡さんが今日はもう腕によりをかけて、お休みだっていうことで、普段よりもまあより一層
気合を入れて、
気合を入れて美味しいお料理を作っていただいて、
作らんならんと、
はい、でまたお集まりのお客様もね、本当にそういったことを楽しんで、放送的にも盛り上がって、最後までお付き合いいただけたらと思いますけども、放送後にはね、今日はもうエンターテインメントがたくさんお集まりなんで、なんでしょうね、なんちゃんの
カラオケとね、
ハッピークリスマスとか ね、あとそうママのね、あ、ママじゃなくてじゅんちゃんのね、そう、あとこんな
だから、
いや、このあるやん、なんとか、ま、占いの、AKB の、
あ、フォーチュンクッ
ション、そう
何かな、お前
そんなんすね。もうだからまた踊っていただきましょう。さあ、そんなことで分かりませんけど、言うてるうちにじゃあ本日のたくさんのメールの紹介をね、まずは申し上げたいと思います。リスナーと関係者からいただきました本日の各館のメールの紹介、順を追ってご紹介してまいりましょう。まず最初いただいておりますのは、何も隠そう、今はもう中目黒ステーション FM の、もう重鎮といいましょうか、名プロデューサーとも申して、過言ではないと思います。昨日はお疲れ様でしたということでいただいておりますのは、セカンドハーベストにご参加の大岡誠二さん、はい、伊藤真由美さんから来週の出演会を委託していただきました。伊藤さんは現在、看護師の資格と保護士の資格を有され、勤務しておいでの方だけに、そんな介護についての経験だ、看護学校時代のこと、ふるさと秋田のことなど話題も豊富だと思いますので、よろしくお願いいたします。また蓮舫議員のご主人の村田信之さんからも、早速のお返事をいただきまして、3月4日なら大丈夫だそうです。下山さんも彼をよく知っていますし、その後セカンドハーベストでのボランティアにも参加していただきました。そんなボランティアの話、奥様とのお話、双子のお子様たちのお話などなど、話題は尽きないと思います。さて、加えて豆腐マンの件やりましたね。必ずブレイクするものと思っておりましたので嬉しいニュースです。健康食である豆腐がもっともっと売れるといいですね。 一方、昨日はボランティア中、上野公園も一面銀世界ですごい雪でした。そんな中、新しい青森の高校の後輩がまたボランティアに参加してくれて嬉しい限りです。さてさてさてさて、明日はお休みの日なので、いつもより早く行ってしっかり料理とかの準備もしたいと思います。明日も美人の親衛隊の方々が、料理の手伝いに来てますということでね、文字通り美人のね、親衛隊の方に、お料理手伝っていただいておりますけども、まあ言うてもでも包丁人のたけしからすると、どんな印象ですか、はい、今ちょっとなんか厨房の方でもその、料理のレシピについてやり取りしてたみたいですけど。
そうですね、はい、料理に関してはまあ素晴らしいなと。自分もこの間50人前パーってやって使えたなと思いながらね。
50人前ですもんね。
そうですね、うん、前の日にまあね、業務仕込みがっつりして、
はいはい、
でキャリーバッグに、はい、海外2ヶ月行っても大丈夫なキャリーバッグに詰め込んで、はい、電車引っ張って乗って、うん、タクシー乗って、
はい、
で行って料理して、この間は、はい、たまたまちょうど土曜日、この間土曜日に、
うん、
新年会、
はいはい、
自分の新年会、あの雪の中、ほうほう80人集まっていただいて、やったと思いながら、
牡
蠣とカニと肉と料理して。
なるほど。
いやー、腕痛かったっすね。
いやー、それは筋肉痛になった
やつ、ね。腕痛かった。
はいはい。でもまあ言うても、この前の上野はさすがに雪だったから大変だったらしいですけど、はい、大岡さんの場合ね、もう炊き出しとか、そのボランティア活動の中ではもう400人とか500人を一斉に作られるということなんでね、
はい、
それはそれで本当に大変だと思いますけどもね、はい、ご自身のお体もご自愛いただきたいというふうに思いますけどね。
そうですね。
はい、続いて、
はい、お世話になります。染の屋って呼ぶんですかね。
株式会社染の屋さん、
株式会社染の屋さんの事業支援室、鈴木真嗣さんですかね、はい、染の屋の鈴木です。修正ありがとうございました、はい、プレスリリース先は PR ワイヤーのウェブ上でアップしております。そこから800社に対してプレスリリースしておりますので、はい、Yahoo や Google でも、染の屋と検索していただくと、記事が出てきます。こちら当社でもありがたい限りですので、こちらこそよろしくお願いいたします、はい、といただいてます。
これはもう先ほどの大川さんのメール書き込でもありましたように、何を隠そうこさんママに続くこの新キャラでね、豆腐マン、ザ・豆腐マンということで、この春からまたちょっと頑張っていかなきゃいけないなというところなんですけども、それにつけてもその銀座、
はい、
まあまあ京橋にあたるんですが、中央区京橋、そちらにその株式会社染の屋さんというですね、それこそもう江戸時代からやってる豆腐屋さん、
うん、
そこがまあその結局に昨年ですね、
はい、
秋のジャパンフードフェスタっていうところでお知り合いにさせていただいて、でまあそちらの小野社長にお声かけさせていただいたところが早速面白いじゃないかということで、それをそのなんでプレス、自分らのところでプレスリリースとかっていう言葉ってやっぱ使ったりする？
使えるっていうか、まあ、業者ですよね。業者に委託する感じは使いますよ。
あ、やっぱそうなんだ、
はい、
だそれの文、なんていうんですか、文面を、まあ、そのデータを出してくださいと、それについてその写真も添えて、うん、そのここの染の屋さんが取引しておいでのプレスリリース先に800社とかあるらしいんですよ、
はい、
それ
の
姿勢のせいで、うまーっともうストーフマン の、
はい、
そのインタビューだったりとか、まあ、そのなんていうか、はい、
まあ、一方的に送りつけるだけじゃないですけどね、
ミーティングの風光景だとか、
はい、
内容とかね、
はい、
そういうのも見てもらって、
ええ、
でまあそれこそもう早速、あちらこちらからこう引き合いをいただいてるっていうことなんで、
ほう、
まあまあこの春はこのサンママン、まあまあサンママンもそのアルカスの春祭りとかもあるんですが、
はい、
まあ豆腐マンをちょっといろいろ見ていただくこともあると思うんで、
ええ、
皆さんまあご注目いただけたらなということでね。
なるほど。
うん、いっぺんちょっとクーエークーさんの前でやったのかなと思ったりなんかしてたけど、
どうぞぜひぜひ。
うちは豆腐ご用ございませんとか言われたりしないかなと思ったり、まあしないでもないんですけどね。まあまあそんなこんなで、ぜひ株式会社染の屋さんね、今後ともそのコラボレーションの方、こちらからもう改めてどうぞよろしくお願い申し上げます。さあ続いてまたまたそんな豆腐マン情報なんですけども、そちらの打ち合わせ、豆腐マンの打ち合わせどうでしたか。デザイン&イラストレーター森田信彦さん、当日は同行できず大変申し訳ございませんでした。しかしサイトを拝見させていただき、染の屋さんとのコラボは大手なだけあって本格的になりそうで楽しみになってきましたねと、私も考えて、またご連絡いたします。さて就職活動に行き、営業希望でしたが、しかし紹介してくれた仲介の人がデザイナーとして採用してくれるようお願いしてくれたらしく、 まさかまたチャンスが来るとは思いませんでした、どうなるのか分かりませんが頑張ってきますといったことでね、こちらはもうそれこそデザイン&イラストレーター森田信彦氏なんですけども、まさしく豆腐マンのデザインをやってくれた彼でして、
森田さん就活中なんですか？
就活中なん今。
え、なんで？
なんでっていうか、まあちょっと、
はい、今いろいろあるんですか？
会社関係とかそんないろいろあって
大人の都合、
そうそうそう、まあ、そんなことで、一旦はそうデザイン自体をやめてしまおうかなみたいな、
あ、そうなんですか、思い、うん、
に至った部分もあるんだけども、やっぱりご縁があって、
ほう、
また新たにそのデザインでやってみないかみたいな、
なるほど、
うん、ことで、事情っていうのはまあいろいろあるんですけど、まあまあまあ、体調の問題だとかね、そうそうそう、うん、だけどやっぱりそこはどういうのかな、うん、
最近誕生日を迎えはってね、
あ、そうそうそうそう、詳しいね自分。
まあまあまあ
まあ、まあまあまあ、だからご縁もあって、まあ、やっぱりそこはもう捨てる神あれば拾う神でもあるし、
うん、
いろんなことでね、
はい、
そういったこうご縁つながりで、まあ、まんざら、安直にその夢とか希望とかそういったことの、まあ、漠然とした話じゃなくて実際に生活の糧としてやりたいことで飯が食えるんだったらこんな理想的なことはないわね。
そうですね、まあ、僕もやってる人間があんまり、まあ、どうかし分かんないですけど、
まあ、おっしゃる通りですけどね、はい、私らなんかまあどっちかっていうとそれで、いつももう観覧進行してる口ではあるんですけどね、言うてもね、あなたなんか自分でやりたいことやってる口じゃないですか。
僕ひたすら遊んでますね。
あ、結構
ね、あんまり仕事してる感覚ないんで、
は
い
は
い、
森田氏どうぞ安心してこういう方もおいでですからね、本当自分のそういった思いをどんどん貫いて、期待と希望を持って頑張っていただけたらと思いますね私もそんな風にして頑張ってまいりたいと思います。はい、続いて、
はい、やったじゃないですか、いろは音楽教室バイオリン坂本さんですね。
はい、坂本隆さん。
坂本隆さん、
はい、
はい、豆腐マンと豆腐ソングぜひ広まるように期待ですね。ブログの更新ですが今晩になってしまいそうです、どうぞよろしくお願いいたしますと。
豆腐マンはあちこちでね話題にしていただいて大変ありがたいんですけど、まあブログをこのところいろは音楽教室バイオリンの坂本隆さんに、いろいろと手がけていただいているということで、まあ、豆腐マンの話題をね先ほどのアナウンスメントをしていただいたり、またその学大 FM という名前でずっと学芸大学駅でやってきたんですけども、こちらの中目トライさんに移って改めて中目黒ステーション FM という名前に変わりましたことから、まあ、そちらの方もどんどんとバリューといいましょうかネームをね広めていかなければなといったところで、彼にはブログとあとホームページなんかを手伝っていただいているという向きで、今後とも引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ続きまして、ありがとうございます。それはその手拍子っていうか拍手は何なんでしょう、それは。いやいや、あのねちょっとお客さん、
どこの拍手なのかな、
見えない部分で拍手されてもこちら進行にもちょっとこう差し支える部分があるんで、あの意図的なちょっとこうあれお願いしますよ、その流れに沿ってねお願いしたいと思いますけどはい、ハッピークリスマス後でお願いしますよ、なんちゃんね。はい、さあそんなこんなで、いただいておりますアルカス春祭りステージディレクターの浜本範博さんから、その後の伊藤さんの状況気になっておりました、落ち着いたらちょっと飲みながら豆腐マンなどプロモーションの作戦会議したいですねと、あと春祭りの豆腐マンの件ですが、やはりサンママンの方がいいなと思われ、中目黒の夜とか、目黒川墓場とか最低でもどっちかは聞きたいですと、また今回は出演者の方の方のために、物販テントを設けられると思いますけども、伊藤さんの CD あるいは DVD 等の在庫は終わりですか、今回は明確に、道代さんをイベントプロデューサー、浜本がステージディレクターという形で動こうと思っております。演者の皆さんが出てよかった、やりやすかったと思えるステージにしたいと思っておりますので、ご指導いただければ幸いですということでね、まあ、これはあのお向かいの、こちらが南だと北になるのかな、アルカス、アトラスタワーのちょうど真下に当たります、はい、共立不動産のね、うんうん、浜本さんからのメールなんですけども、何かとこちらのこちらにもまた一緒に、一緒にじゃなくて、中目黒ステーション FM にも出向いていただいたり、早速この春先のアルカス春祭りにもね、お声掛けいただいたりなんかしまして、そういった部分で言いますと、うん、一緒にね、その北と南、西、東問わずに中目黒のエリア自体がね、活性化して盛り上がっていかれますように、私どうも頑張ってまいりたいと思いますし、逆に浜本さんの方でもいろいろとまたアルカス春祭りも含めてご助力いただけたらというふうに思っておりますね。どうなんですかね、4月になるとこれ中目黒のもうとにかく桜は全国的と言ってもいいぐらいの話題なんですけども、 中目黒 の花見に行かれる方、中目黒お花見行かれますか？どの代官山とかですかでしょうかね、恵比寿とかね、あ、それはもうクエクーさん行ってくださいよ、それはね、はい、あとはどうですかね、お花見、ここ、あ、行かれますか？着地いいですね、はい、今まあ中目黒の話題なんですけど、着地ありがとうございます。いやいや、いいんですよ、いいですよ、着地いいですよ、なるほどね、はいはい、まあそんなことで着地公園、練馬ですかね、そうですね、はい、いやだからもう自慢の場所っていくらでもあると思うんですけど、
うん、
そういう意味で言うとやっぱり中目黒の桜はもう、いやそれ着地も確かにいいんでしょうけど、いや年に1回ものすごい人集まりますからね、そういうことで言うと、だからその辺は本当にね、もうあれですよ、笛空さんも書き入れ時だと思うんですけども、まあどこもかしこも大変なことになるに違いないんですけどね、私たちもその地域のみんなで盛り上げていかれるようにと、まあもちろん安全とかね、そういった事故のないようにということが一番には違いないんですけども、そんなことで浜本さん今後ともどうぞよろしくと。はい、続いて、
はい、メールありがとうございます。はい、新聞の堀井正明さんですね。はい、素晴らしい展開ですね。ザ・トーフマン、最初の勝負どころだと思います。季節柄ヒートテックなど万全な防寒対策をお願いいたします。はい、体には十分気をつけてご活躍くださいといただいてます。
はい、こちらは、まあ、A 新聞と言いました、大手 A 新聞のね、
はい、
私がそのトーフマンの件で記事にしていただいた堀井さんなんですけども、早速またメールでご返信いただきまして、彼には何を隠そう、トーフマンの楽曲がもうすでに3曲仕上がってるんですけども、もっと子供たちとか坊ちゃん嬢ちゃんに分かりやすい曲とかどうでしょうみたいなことで、ちょっとこう尺を短くしてね、
ほう、プロモーション用にね、
そうそうそうそう、だからほらあれやん、だいたい魚、はいはいはい、みたいなとこね、
はい、
あんなんとかもう子供たちにも お年寄りにもみたいな曲で
ポップなキャッチーな感じのね、
どうですかみたいな、うん、アイデアをいただいて、
はい、
今またそれを短いんですけどもインパクトのある曲で、あの、うん、ビバ豆腐というのをね、
ほう、
またちょっと制作したりなんかしてますんで、うん、またいつか聴いていただけたらなというふうに思いますし、まあ、もし作曲だとか作詞俺にやらせてみたらどうやみたいな人がおいででしたら、そこはもうね、
ゴーストライター的なね。
いや、ゴーストライターいらないです。
あ、いらないですか。
今ゴーストライター
実話みたいなとこはないんですか。
いや、ゴーストライター今いらないです。はい。
あ、なるほどね。
本ちゃんでぜひお願いできたと思っておりますんで。
ね、こっそり食べる
んですか。ぜひ、そういう方はお手を挙げていただけたらなというふうに思いますけどね。堀井さん、今後とも頑張ってまいりますんで、どうぞビバ豆腐の方も応援してやってください。続いてお疲れ様です。楽屋オーナーはマシモさんから、明日は仕事があって4時までしか時間が取れないのですが DVD のコピーソフト入れたりしたいので2時からやりませんかと、よろしくお願いします。あと2月25日火曜日の知り合いの方には、単にラジオの公開生放送にていかがか出ないかということで打診し、その日なら OK との返事をいただいておりますと。なので番組の中で、1、2曲歌ってもらい、いつもの感じのトークをしていただければと思います。前回90分という縛りは絶対のものでもないとおっしゃっていたと思いますが、伊藤さんの体力その他もあると思いますので、無理のない程度で良いかと思いますということでね、これはまあマッシー、楽屋のオーナーマッシーなんですけども、今日もまあ、浅い時間から来ていただいていろいろとまあ手伝っていただいた中で、自分のお仕事があるんでもうサイバーと撤収されたわけなんですけども、まあ今もう島山さんとねマッシーと私と、それこそもうアリスのね、三頭立ての馬車的な感じで、トロイカ体制でお送りしている中目黒ステーション FM であるんですけど、あ、もちろんそれはもう大岡さんのお力添えがあっての話には違いないんですけどね、でないとまた後で責められても困っちゃうんで大岡さんと添えさせていただきますけど、まあ、冗談抜きして、要するにね、あの生演奏がいいんじゃないかと。
お、
今までほら、今日の1曲目で、まあ、
はい、
あのゲストの方からお預かりした CD をおかけしたりとか、
うんうん、
まあまあそこで軽く、どうなのかな、ちょっとこうアカペラでなんかやってもらったり程度で、
はい、
フルでここで生で演奏していただくっていうのはあまり機会がなかったんですよ。
そうですね、
ところがやっぱりここの中目トライさんが
設備がね
すごく、うん、環境が整ってるんで、そしたらそれをメインにどんどんとやってったらどうだろうということで、まあ、渋山さんからもあの なんでそれだからこの前早川さん、ね、お嬢さんが来ていただいて歌っていただいたあの回なんかはもう抜群に素晴らしかったって好評だったんですよ、それは、うん、そうそうそう、いやいやだから彼がまずかったっていうわけじゃなくてね、お二方ともに良かったということには違いないんですけども要するに生演奏とか生歌唱がねすごくいいっていうことで大岡さん何笑ってるんですかじゃあ大岡さんはだからあれですよ、バイオリン弾かなきゃダメですよ、そういった部分で生でね、いつかそれはお願いしたいなと思っているわけなんですけども、要するにそういった生演奏でのそのボリューム感をどんどん出していこうといったご提案をいただいておりますんで、そういった部分でいうとね、マッシーにまた今後手伝っていただきながら、今度の2月25日のゲストの方もおそらく生演奏でご披露していただけるんじゃないかなと思っておりますんで、そちらの方リスナーとまたねこちらに遊びに来ていただく方にはご期待いただければなというふうに思いますよ。はい、続いて。
はい、先日はありがとうございました、はい、目黒区ファッションまちづくり代表運営者熊崎孝道さんです、はいはい、昨日は大雪で吹雪の一日でした、はい、お体にお気をつけてください、はい、また2月18日火曜日出演の件了解いたしました、はい、何かテーマがあればお知らせください、はい、お願いいたします。
これはと逆に言うと自分の方が詳しかったりするよね、詳しいというか、うんうんうん、まあ、最初のきっかけがね、
まあ、そうですね、連絡は、まあ、割と私豆なようで、はい、させていただいて、うんうん、まあ、交渉じゃないですけど、まあ、出ていただけるということですね、
はい、
18日来週なんですかね。
そうですね、
なるほど、
はい、だからもうまさしく目黒区のファッションまちづくりということで、
はい、
洋服のファッションもあれば、そういう空間コーディネートみたいなファッションもなさる方らしいので、
ありますね、
何しろは目黒区長の青木さんに頼まれて、この長目黒と目黒界隈を活性化させたいんで、やってくれませんかみたいなお話での、活動を展開しておいでの方なんで、いろいろそういった部分でいうと、まあ、
ね、規模の大きい、
ね、そうそうそう、だからそういう街づくりについてのこうファッションコーディネートみたいなことをね、
はい、
いろいろとしていただけるんじゃないかなと思いますんで、
はい、
まあ、そこら辺をまたちょっと楽しみにさせていただけたらなというふうに思いますし、はい、リスナーと関係者の方にはそちらもご期待いただけたらと思います。さあ続きまして、先日は大変お世話になりましたドールハウスギャラリーミシール渡辺智美さん、私緊張して放送事故的なことをしでかしてしまい本当に申し訳ございませんでした、次の日塚田香織ちゃんに会って話を聞いてもらい反省会をしました、かっこ笑い、いつも大岡さんもそばにいてくださるので本当にありがたいです、かっこいつも LINE してます、かっこ閉じる、LINE やっておいてなんですね、こちらこそ25日火曜日もよろしくお願いいたします。あ、そう、25日は担当放送がね渡辺さんになっておりますんで、あれから少しずつ外に出て、交流を増やし、趣味でやっているジャズダンスやバレエの先生や仲間、あとドールハウスの方たちに、ラジオの話をし、もしラジオ出演に興味があればぜひにとお誘いしている最中ですので、またその際はご紹介のご相談をさせてくださいませということで、これまあいろいろとね20もう本当にこれもう お世辞でも何でもなくて、大岡さんのおかげをもちまして3月の第1週までもうびっちりとあのゲストが埋まっているということなんですけども、たまたま、まあ25日の火曜日だけ空きができましたんですが、こちらも大岡さんの方で手配できないわけではなかったようなんですけども、先ほどのマッシーの方からね、2月25日お友達を入れさせてもらえないかということで、なんか放送後には投げ銭ライブ的なこともなさるようなんでね、ライブ好きの方、そちらはまあまあそちらとしてご協と心待ちに、していただけたらなというふうに思いますけどね、まあ、何にしても第4週目は、ドールハウスギャラリーミシールね、渡辺智美さんの担当放送となりますので、第4週の放送もぜひお楽しみにね、お集めの皆さんぜひお出かけになっていただけたらと、今日も文京区行かれたんですよね、お人形屋さん行ってきたんですよね、はい、後でまたそんなお話も聞かせてください、ラジオなんでうなずいてても分かんないですよはい、ありがとうございます、結構ですよ、はい、そんなこんなでね、はい、続いて、
はい、ありがとうございます、新規の田中大輔さんからです。さて2月11日火曜日本日ですかね、
いやいや、タイトル読んでくれない、
うん、あ、はい、豆腐マン情報ありがとうございます、はい、新金田中大輔さんからいただいております。さて2月11日火曜日ですが他の用事が入り残念ながら欠席となります、はい、中目黒、ステーション FM の皆様によろしくお伝えください、
はい、よろしく田中さん、よろしくお伝えしましたよ、もう新金田中さんといえば ね、まあ、ねもう学大 FM の頃からのもう本当に無遅刻無欠勤くらいの勢いでご参加の方なんで中目黒とステーション FM になってからももう大体、5回に4回は来てくださってる方なんですけど、たまたま今日は、欠席ということでね、残念ではございますけれども、またのお越しをお待ちしておりますんで、引き続き田中さんのね継続は力なりっていう 座右の銘を頼りにね頑張ってまいりたいと思います。さあ最後になりますけども、無題バナナスベース吉岡誠二さんからいただいておりますね、これはフェイスブックで頂戴したんですけども、かぶり物人生まっしぐらですな、頑張れザ・トーマンということをいただいておりますけどね、そりゃもうかぶり物人生、これでどのぐらいかぶってますかね。とにかく屋上パフォーマンスでもうかれこれ10年ですからね、はい、でラジオを始めてまた10年、今年の春で10年ですから、でまたその豆腐マンでまたこれからかぶっていこうということなんで、まあ、あちこちいろんなところかぶったままでお送りしてますけども、まあまあいろんな向きでね、そのあれですよ、頑張ってお送りしてまいりますんで、バナナスベースの吉岡誠二さんね、今後とも応援していただきたいですし、また吉岡さんと一緒に大きな箱のステージにね立てますことを私の方こそ心待ちにしておりますんで、応援の方よろしくお願いしたいと思います。っていうのはね、これ吉岡さんという方、私が屋上パフォーマンスの10周年イベントをやった時に、それはクロコダイル渋谷のクロコダイルでライブやったんですけど、その時にベースを弾いてくださった方で、で彼はね、まあどうでしょうね、同じ年配の方だったらご存知だと思うのは菊池桃子だったりとか、朝なんとか優衣って俺でしょ、
朝香優衣、
はい、君よう知ってんの。
そうね、
朝香優衣夜なんとかみたいなね、そういうのもまあ交えつつ、要するにそういうアイドル系だけじゃなくて、例えばオールディーズのムッシュかまやつさんだとか、
はい、
あとはまあ分かりやすいところで言うと、あのオフコースの小田さんと一緒にやってるギターの鈴木さんのバックでね、あの要するにサポートメンバーとして、NHK に出られたりとか、まあ、結構やり手なベーシストなわけですよ、でまあ僕と彼とは一個違いということもあって、一緒にそういういつかあの大きな箱でやりたいねみたいな話をずっとやりながら、ここまで来てるわけなんですけども、まあ、何を隠すと今日はそんな吉岡さんつながりで、久しくちょっとご紹介してなかったんで、まあ、いつもだったらゲスト&アシスタントの方にちなんだ楽曲をおかけするところなんですが、本日の1曲目、先ほどご紹介しましたので吉岡さんのお書き込みメールでも紹介しましたバナナスと言いますのは、そのベースの吉岡さんのユニットなんですけども、あの森高千里さん、ね、そこにも楽曲を提供しておいででして、その楽曲 の中から道という曲、これあれですよ、森高さんも歌ってる曲ですよ、ね、それを、まあ、彼らがそのコンポーズして、自分たちのアルバムでバナナスという、まあ、検索してみてください、結構サウンド的にはもう本当にがっつりしっかりしたサウンドを作っておいでの、バナナスさんのナンバーで森高千里さんに送られ、またもちろん彼らも歌唱しておいでの、そんなバナナスのナンバーから道という曲を聴いていただきまして、その後で、本日のゲストの方をご紹介してまいりたいと思います。それではバナナスのナンバーで道。 い、そんなこんなで聞いていただきましたね、懐かしい、まあ、あの学園当時からお聞きのリスナーの皆さんには大変懐かしいナンバーだと思いますけどね、バナナスのナンバーから道という曲で聞いていただきました。サンキューです、どうもありがとう。さあそれではね、本日の1曲目聞いていただきましたところで今日の時事ネタに行きたいところですが、ここでゲストの方呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲストはいつものセカンドハーベストは青、あ、もう座ってますねあ、びっくりした。大岡さんからのご紹介、看護師にして、保健師でもあります伊藤真由美さんです。ようこそ。
こんばんは。
で、ゲストの方といろいろちょっとこう何か軽いトークがあって、でちょっとゲストの方は初めてなんでなかなかちょっとトークが盛り上がらなかったり、まあ、ちょっと恥ずかしかったりみたいなことがあって、あ、そこで初めて、あ、じゃあここで大岡さんお願いしましょうかねっつって座っていただくのが本当の形なんですけども、もうすでに座ってますね今日は。
こんばんはは
い、そんなあなたは誰、なんで
電話
鳴らしてんのよ、もう
早く出ないと。
お願いしますよ、兄さん。もうそこは。
すごいタイミング。
いや、もう本当に、もう神様降りてるね。これ、もう絶対、さんま御殿やったら一番美味しいとかで、これ。
電話始めましたよ、ほんで。
はい。まあまあ、そんなこと
です。何の電話やろ。
いや、だから、いかにそこが、もうアマチュアだというところが、もうよくわかるわね。さすがに、もう何回も放送出ていただいてるんですけど、まあ、じゃあ、ほったらかしにして、とりあえず、改めてご紹介しますのは、本日ゲストでお越しいただきました。伊藤真由美さん。
はい、
大岡さんはどっちかというと、そういった意味で言うと彼もまあアマチュアにして、素人の方なんですけども、
はい、
まあ、普段の活動からしてエンターテインメントチックな、ね、ことを、まあ、そのボランティアとかそういうのもあるんですが、バイオリン弾かれたりとか、はい、ね、
そうですね、
もうマリモッコ歌ったりとか、
それは聞いたことないですけどね
意外とセカンドハーベスト内の方でね、私大川さんの歌聞いたことないですっていう人多かったりするんですけど、どんな顔なんでしょうね。要するにいろんな顔を持ってるじゃないですか。伊藤さんはじっくり紹介させていますが、
はい、
そもそも大川さんとのつながりって言いましょうか、きっかけってどんなことだったんですか。
そうですね、私去年のお盆に、
はい、
まあ、いとこの紹介で、
はいはい、
セカンドハーベストの方を知りまして
はい、はい、
で去年秋ぐらいからですかね、はい、セカンドハーベストさんにちょっとボランティアで参加させていただいたんですけど、
はい、ほうほう、いとこさんっていうのはもうお父さんが一緒のいとこさん。
そうですね、
はいはいはい、お父さんとお兄さん、 お父さんが、
はい、
おじさんですよね、
はい、うちの父親の弟の子供
です
ね、
ですよね。だから姓名も名字も同じなんですよね。
はい、同じ
名前は違いますけどね
もちろんですね。あ、
そう、私ちょっとなんか綺麗な人を久しぶりに座っていただいて、またちょっともなんか上がってますけどもありがとうございます。
よろしくお願いします。
いや、こちらこそ。で、まあ、そんな、いとこさんからのご紹介で、
そうですね、
セカンドハーベストさんの、はい、イベントかなんかに参加された。
そうですね、毎週土曜日に上野の方でホームレスさんに炊き出しをしているボランティアがありまして、
はいはい、あれ上野の方はもうコンスタントにやってるわけですか。
そうですね、毎週土曜日に行われておりまして、
あ、そうですか、はい、じゃあもう大岡さんも上野に住んだらいいぐらいのことですよね。だって
毎週ガードの下とかね、
ガードの下
まあ冗談抜きして、はい、今だからその大岡さんとのまあ、慣れ初めじゃなくてなんですが、その出会いと言いましょう、そんなお話を伺ったわけですけども、はい、慣れ初めって言ったら恋人同士みたいですけどね。まあ、ということは、何しろセカンドハーベストさんつながりと。
そうですね。
ちょっと話中ですけど、はい、だとしたら、
はい、
いとこさんとの絡みでの、ともこさんということですけども、はい、いとこさんとはどういった絡みなんですか。
もともとね、学生のいとこさん、
いとこさんの方が、
はい、
いとこはと
こ、こしゆいちゃんですけど、
ゆいちゃん、はいはい、
ゆいちゃんの方が先に来てたんですよ。
はいはい、
で、後から彼女に伝わって、
うん、
2人で参加するようになった、う
ん、その話をしてるんですよ今ね、はい、その話をしてるんですけど、はい、要するに なぜゆいさんとつながったのかっていう話ですよ。
いや、たまたま僕、まあ、ボランティア来てくれたんで、
はい、
一応彼女にずっと手伝っていただいて、
おお、ゆうさんは、ね、たまたまいらしたのかな、そこはね。ゆうさんお湯ですか。あ、いたいたいた。たまたまいらしたの、あ、そうなの。ね、それがまあね、あなたの人生にとってどういった意味合いとか、それがもうそのターニングポイントになるのかね。
いやすごい雰囲気ですね。
そんなに重く考えなくても、
この空気何
大丈夫です。そんなに重く考えなくても大丈夫ですけど、でもまあ言っても僕らには本当に縁のないと言いましょうか、私自身がね、そのボランティアとのそんな炊き出しだのって、うん、この前だって上野であの雪のしんしん降る中に行ってらしたって言うから、大丈夫ですかって言ったんですけども、
まああれぐらいの雪はね、大したことない。
ああ、はい、でもそれにしてもそんなね言っても、まあ事前でそこまでできないじゃないですか。だから伊藤さんも含めてですよ、よくそんな中に飛び込んでいかれましたね、いくら伊藤のいとこさんからのあれだとはいえ。
そうですね、なかなかそういう300人とか400人のこうご飯を作るっていうことって機会ってなかなかないので、
ないですよね。ね、
ましてこう
だって80人でも検証になったり銀貨
人の、それは一人でやる、一人でやっちゃ
う。失礼失礼。
仕事ではありますよ。1200人前とかね。
失礼しました
。
ああそうですか。はいはいはい。まあだからそういう意味じゃ大変な作業ですよね。
大変は僕じゃないよ。
うん、そうそうこちらこちら。うんうんうん。
ね、でもこうエプロンをつけてこう三角巾してとか、こう鍋を回してとか、まあすごい貴重な経験だなと思って楽しませていただいてますね。
ああそうなんですか、
はい、
楽しいです
ね、
はい、いやだからまあそういった部分でね、まあ、データを後でまあプロフィールとご紹介しますけども、看護師さん、まあ、先ほどちらっと申しましたが、看護師さんとか介護をやっておいでだから、介護と言ってもいいんですかね、
看護ですか、
ね、看護、ごめんなさい、そうそう、だとしたらそういう、まあ、逆に言うと大岡さん、そういう、まあ、その看護師さん、
はい、
看護、要するにその昔で言うとそのあの看護さんですよね、やっぱりこの博愛的な精神というか、まあ、慈善というか、その人類愛というかですね、はいはい、もっと広く言うと、はい、そういうのがないとできる家業じゃないと僕は思うので、もともとそういう素養が終わりだったんですかね。
そうですかね。
いや大岡さんから見てどうですか。
やっぱりね、お顔を拝見してます、やっぱりこう人のためにやってるなっていうお顔をしてますよね、う
ん、ねえ、
はい、うん、やっぱり愛があります。
いやここテーブル座ってもね、いかにもこう両端とかなさそうじゃないですか、やっぱり言うてもねそこは
そこ
ある、自分ある、
いやそんなこと
自分あるの。
今献身的じゃないですか、すごい。
おー、そういう意味でね、何に対して献身的なのかよくわかりませんけどね、
ここに対してね、中目黒ステーションに対して、
はい、彼らはだって全人類に向かってと言ってもいいわけですよね、そこはね。
そこまで大きくはない
です。あ、そうですか。いや、それはもう上の中集中的にみたいなことですか。
上の
炊き出しのそのエリアだけっていうことはないでしょ。でも精神面でやっぱりそういうね、
まあ、そうですね、遠慮してお
いでですけどもうん、だってオーストラリアでもそういうあの思いを発揮されてきたわけでしょ。
そうですね、ね、まあ、あのまあ自分の経験として、
うん、
知ってみたいなと思いまして、
ね、
あのオーストラリア行った時にはちょっと現地で介護、
うん、
介護士の資格ですかね、
なるほど、
取らせていただいて、
はい、
ちょっと携わらせていただきましたけど、
あのだとすると例えば、まあ、今日いとこさんもおいでですけどもね、
はい、
どなたとか他にこうつながりのご縁の方ってやっぱり大岡さんつながりだから、だってセカンドハーベストの方とかご存知だったりしないですか。
そうですね、はい、セカンドハーベストの方ではちょっとお顔拝見した方は何名かいらっしゃったんですが、
鈴木さんとかご存知じゃないですか。
さんとはあのこちらの中目黒ステーションで、うん、あの以前ちょっとお見かけしたなっていうぐらいで、
うわー、いい男やなと、
はい、
ちょっとこうなんか眉毛が郷ひろみみたいな
あ、でも同い年なんですよ私。
あ、同い年なんですか。
はい、
彼が大体いくつかわからないですけどねそこは、あ、そうです
ね
彼言うてもでも嘘つきですからね彼は。
そうなん
ですか。嘘つき大変ですけども嫁おらんとか言っててで、なんかそんな話してなんか独身だって言ってみたりとか。
いや独身ですよ。
独身なんですね。
本当に独身です。
でも幸せな結婚生活をなんか歩んでるみたいな話振った時に、
はい、怖い怖い怖い怖い。
いやいや、だからなんかそんな話
もあった
から。
いや
いや、そんなことないわけですね。
正真正銘の独身。
そうですね。いや、もう彼が嘘つきから僕3倍嘘つきですから全然安心して嘘ついていただいて結構だと思いますけども。ということは鈴木さんでしょ。あとは、なんちゃんとかどうですか。だってクエクつながりですよ。
お会いしてない。
いや、それでいいんですよ、それでいいんですよそれはそう
でしょ。難しいね、今日の会話。なんか雰囲気が。
それはそうですよ、うん、だってクエクーさん行ったことあるけど、なんちゃん朝から晩までおるわけじゃないし、毎日出勤してるわけでもないですからね。 あ、そうですか。いるよとか言われてますけども。なるほどね。まあまあ、あちら、なんちゃんともさんって言って、まあ、ご常連の方なんですけどもね、また後でなんかエンターテインメントチックなことを見せていただけると思いますが、そんな今日は言っても、大岡さんつながり、で、私も山さんつながりの方たちが集まっていただいての中目黒ステーション FM なんですけども、大岡さん今日はね、
はい、
いつも例えば前回お越しいただいた、まあ、例えばこちらにまたお越しの高橋さんとかね、はいはい、そういった高橋さんも別にそのエンターテインメントの方ではないですが、はい、要するにそういうこう例えば瀬古選手につながるなんかこうネットワークがあったりとか、はいはい、そういうこうなんていうんですか、メジャーどころだったりエンターテインメントにつながるような方たちがお越しの方多いじゃないですか。例えば早川さんなんか、はい、この前西武ドームじゃなくて、
はい、
埼玉スーパーアリーナとかね、はい、やってこられたりとか、はい、でまたそのマイキーさんも一緒に ね、それカバン持ちされたのかどうか分かりませんけども、はい、まあ、一緒に行かれたわけでしょ、はい、うん、なんでそんな上下関係が生まれるのかよく分かりませんけど、なんか今日ちょっと俺角張ってっかな。
まあ置いといて、
いや何もないけども、要するに何を言いたいかというと素人さんなわけですよね。全然
そうですね、
伊藤さんね、
はい、
だからそういった部分で言うと、あの大岡さん、
はい、
この伊藤さんをこの今回進めてくださったっていうのは、はい、やはり人間性重視みたいなことになる。
やっぱりね、あのほら看護師とかね、うん、あのそういう仕事って世間のために、ね、頑張ってるじゃないですか、
うん、
あの今までほら夜勤とかずっとやってこられて、
うん、
あの命の現場っていうかね、はい、そこで活躍してこられた方、
はい、
だからすごいな。いや、
だから その2点っていうのはだから、はい、なんていうの、その優しい、まあ言うても素人さんですよね、優しいという部分、はい、優しかったり、はい、その事前という活動をしておいでという部分と、あとはもうあの別品さんっていうこの2つだけですからね。
そうですね、もう人のために頑張っておられると、うん、非常に綺麗な方と、
ねえ、
ね、
あの、はい、いや、うちはそれで十分なんですけど、はい、でもね、やっぱりこうそういう部分で言うと、たまにはちょっと私らも真面目な話しないといかんのかなと思ったりするんですけども、そこら辺はどうですか。やっぱりちょっとそんな感じで進めてた方がいいですかね。
あ、そうですね、
うん、
あの、そういう話、
あなたはピッチ上げてくれないと全体上がってこないですから、ちょっと相応の波でちょっと上げていきましょうか、はい、そこはね、はい、まあ、そんなこんなで、あとはプロフィールをまた後ほどご紹介させていただくとして、さてですね、今日時間もないこととて、ね、まあ、ゲストの方たちもたくさんおいでなので、本日のそうだな、ニュースソースはちょっと割愛させていただいて、KO レコードの CM に続いて、それでは早速そんなゲストの伊藤さんのプロフィールと詳しくじゃあご紹介させていただくというふうなことにしましょうかね、はい、それでは KO レコードの CM に参りましょう。こちら、
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスはhttp://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
新コーナーの時間ではありますけどもね、本日はゲストに、もう本当にもう何の飾りもない、もうただね、ただもうなんていうんですか、
なんでそんなにテンパってるんですか。
テンパってるんじゃなくて、じゃそれだけなんかこう、要するに表現みたいな、表現、
ほう、
例えば何て言ったのかな、
どういうことや、
マザーテレサだったりに例えたらいいのか、
ほう、
ナイチンゲールに例えたらいいのか、
へ、
ね、だそこで、まあ、言葉を選んでるわけ。
なるほどね、白衣の天使、
白衣の天使ですからね、はい、まあ、違う、私ね、じゃあ、まあ、正直言いましょうか、
ほう、
あの5年前にその大腸がんを患いまして、
はい、
本当に死にかけたわけですよ、ね、でその時にまさしく僕の枕元に追ってくれたのが彼女なわけです
もう彼女ではないですけどねそれは勘違いと
比喩比喩こういうの比喩っていう比喩的表現っていう僕にとってはでその方がもうここにいると思うとそれだけでこう何かご効果させてるっていうかありがたいっていうかねこれ大川さんなんか通じもあるでしょ大川さんも大病なさったから
私は、ねうん、僕は入院したことはないんです
なかったでしたっけ
ないん
ですあお兄さんかお兄さんが具合悪かった
そうですね、はい私はね
だから
一度憧れますよね。
ねえ、
はい、そばにこういてくれる。
いや本当にだってあの時ありがたかったですもん。はい、やっぱりね。いやその看護師さんと何があったっていうわけじゃないんですよ。そういうのはないんですが。
安心しますよね。
安心しますね。だって何までって変な表現ですけど、まあようそこまで仕事とはいえ面倒を見てくださるなというぐらい面倒を見てくれ。るじゃないですかそれこそもうねちょっと、もうイメージしていただければと思いますけどもいろんなね綺麗な部分は汚い部分も含めてもそうですし体力的な問題もそうですし夜中にぐずぐず言うたらすぐに飛んできてくれたりするしね、うん、そういう作業されるわけでしょ事実
そうですねまあナースコールがあれば
そこです
っていうところですが
お前なんか死んでしまえみたいなことは許されないわけでしょ
本当はあったりしますやっぱり
キも結構エゴいしよく質問するな
そういう仕事かな
それは僕の役割やそれ聞くの
あなるほど、ね
うんうん、
あ失礼しました
いやでもじゃあ自分やったらなじゃあ自分、はい、よう言ってくれた、
はい、
俺だったらしないなと思うもんだって
僕もしないですね絶対せえへん
やっぱりそうやろ、はい、俺らそういう類やでこことはちょっと違うんやで
保険金かけたろうかなぐらいのね
なんかなうんそうやそうやまあで分かりませんけどどっちかと言ったらそっちの方ですよそれをやれるというまずその何か精神性だったりとかね。
いやまあ辛いなっていう時は確か
にありますよね。
特に夜勤とかでもう朝方3時4時とかすごい眠いなっていう時とかは全然ありますけど、まあねでもこう必要とされたらこうまあ動くしかないなっていう。
そうでしょうね。
はい。
だからそれはね、いや、ある種いろんな職種あるんですよ。だって例えば早川さんとか歌歌ってて、彼女もそう癒したりとかね、うん、その癒しを与えたりとか聞いてもらうことによって、その何かこうその緊張とかをね緩和させてあげたり、こうあの元気を与えたりっていうのはまたシンガーはシンガーとしての、うん、またそれはプロフェッショナル的なお仕事であったりとか役割だったりするでしょうし、またその高橋さんな高橋さんでちょっとこの人眠そうだなと思ったらこう辛いこう香辛料かけてあげるとかねでパッとこう目覚めさせてあげるとかやねそういう親切っていうかね、まあ、そういうのがあったりとか、例えばまあそのあのまあクエクのねあのママ純ちゃんとかだったらそれはもう酔っ払ってなんちゃんが来ても巻きはちょっとかもってあげないかんかとかねまあちょっとそこは話したいんだったらとことん付き合ってお話ししましょうよみたいなのがあったりとか、うん、そこはもういろいろ職種によってもありますけど言っても看護師さんって言ったらもう本当に大変なお仕事だと思うからねえ
激務ですよね
激務ですよねでまた大川さん今客観的になり手とか少ないんじゃないですかあ大川さん聞くよりやっぱり彼女に聞いた方がいいか
どうですかね、うん、なんか最近私自分の母校の、はい、あの、まあ、卒業雑誌みたいなものが届きまして、ほうほう今のあの今年度の看護師の国家試験のあの倍率が載ってたんですけど、まあ、8点
何倍
とかの、はい、結構人気はあるなって思って見させていただきましたね。
8点何倍っていうと
8人に1人がまあ受かるって話ですね。
はい、ですよね。
結構倍率高いですよね。
そうですね、意外と、はい、高いなと思ってびっくりしたんですけど、
だって伊藤さんの場合は、はい、シドニーじゃなくてオーストラリアで免許取られた。
違います。私あの日本で取って
るので日本で取って、はい、でオーストラリアは何で行かれたんですか、
ま、オーストラリアは
勉強に行かれた。
そうですね、ちょっと向こうの生活もちょっと見てみたいなと思ったので、うんうんうん、はい、ちょっと10ヶ月ほどオーストラリアのパースに行きまして、うん、でその時に現地 の, その介護士さんのちょっと生活も見てみたいなと思いまして、
やっぱりそのオーストラリアのそういある種介護とか、はい、そういう看護に関しての特性みたいなのあったりするんですか。あそこならではのスペシャリストみたいな、例えば音楽だったらドイツとかウィーンに行きたいみたいなのあるじゃないですか。
あ、はい、そうですね、オーストラリアって決めたのが、ま、単にすごい場所も綺麗だなっていうのと、こう先輩が行っていたので、はい、まあ、その影響もあって選択したんですけど、
なるほど。
そうですね、ちょっと一番衝撃受けたのが、やっぱりあの現地で、まあ、認知症になってしまった方とお会いしたんですけど、
うん、現地で妊娠した。
あ、いえ、認知症の方です、ね、
違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う、もう大きく違いますね、それは。
ポリポリ
分かれへん。
ちょっと介護 の、 その施設で実習させていただいて、うん、でオーストラリアってあの移民の国なんですよね、うん、でいろんな国からあの集まっていらっしゃって、
確かに移民の国ですわ ね、 ね、はいはいはい、
で皆さんあの生活は英語で生活されているんですけど、はいはい、あの認知症ってまあ地方になってしまうと、うん、まあ、新しい記憶から忘れていくってよく言われているんですね、
うん、
であの移民の方にとって新しい記憶って英語じゃないですか、うん、
はい、
でいざその介護施設に行ってみると、うん、そのイタリアから来た方とかフランスから来た方、
はい、
まあ、英語忘れてしまうんですよね。
なるほど。
でそうなってしまうとコミュニケーションがもう母国語でしかできなくて、
うん、
でそのスタッフさんでも現地の言葉話せる方ってなかなかやっぱりいなくて、
なるほど、
もう本当挨拶だけとか、うん、ジェスチャーだけとか、ちょっとなかなか厳しいなっていうのをこう現実目の当たりにしたっていうのがもう一番の思い出ですね。
まあ、これこの時点で大岡さんすでにプロフィールっていうよりも突っ込んだ話になってるわけですけど、正直いただいて中でのそのプロフィールをご紹介ということになると、伊藤さんは看護師の資格と保護士の資格をお持ちで、現在は病院の看護師の仕事から企業の保健師として勤務しておいでだったというところまで伺ってるんですけども、それ以降の詳しいプロフィールということになりますと、ご自身からもうすでに今お話聞いているのがセルフアナウンス的なことにはなるんですが、まあ例えばそのどこそこの大学出られてどうだとか、でどこで ライセンス取られてどうだとか、で今どこ行ったあれで勤めてるとか、例えばその何ですか、うーん、ノーベル物理学賞にノミネートされたことがあるとか、なんかまあちょっと例えばね、わかりませんけど、まあそういったちょっと輝かしいものがあったらちょっとご披露いただければなと、なんか輝かしくなくてもいいんですけども、あの偽装さえしてなければね、そこは、うん、はい、どうぞ。
なかなか輝かしいかどうかって言われるとそれはもうわからないんですけど、あの地元出身が秋田の方で、
秋田なんだ、
はい、
秋田メイルズハンジモリハダーダオガディオガブリコ
檜
山納豆野城春季大和で大田で曲げわっばと、こんな感じです。おい、
あ、素晴らしい、
待ってました。さすが高い、だって青森でやらなかったっけ、青森でねえな、秋田のこともわかるの。あ、そう、秋田
そう、父ちゃんが青森です。
父ちゃんは青森だからね、はい、あんただって青森だから、ね、
あ、私は東京なんだ。
ほらあんたも青森のゴンボ掘り。はい、よろしくお願いします。はい、で、秋田の話ですけども。
そうですね、はい、はい、私、高校までその秋田の方にいまして、
うん、
すごい昔からピアノが好き で、 はい、で将来的にはこうピアノの先生になりたいなと思って、
それがまたなんで
そう目指してはいたんですけど、はい、高校1年の頃にちょっと祖父が癌の方で亡くなりまして、
あ、怖いですよね。
そうなんですよね、
私もこれもっと定期検診行かなきゃいけないんですよこれ、ね、はいはい、でどうなりました、おばあちゃん、
祖父
ね、
はい、
祖父じゃない
ですね、おじいちゃんですね、
はいはい、だその時点で介護しようもないですもんね。
そうなんですよね、もう何もちょっと私サポートできなくて、うん、まあ、そこがちょっともどかしかったっていうのがすごいありまして、そうですね、もうその、まあ、祖父にできなかったことをまた誰かにできたらいいなと思いまして、
うん、あ、そうかそうか、ごめんなさい話中だけど、だから大岡さん、はい、あの伊藤さんがいるからっておっしゃってくださったのね、はい、
そうです、
なんかあった時には伊藤さんに相談されたりとかお話聞くといいよって、
ね、大腸がやられてん
だから、そうそうそう、
ちょっとねその時はそばに
いて、いやもう大腸がもうあれじゃない、あれすんでそばにいてください、はい、いやいや冗談抜きして、うん、本当にわからないですからね、私自分でなってみて初めて本読んだりなんかして勉強しましたけど、あの例えばたけし自分らはまだ若いやんか、
はい、
その病気についてのなんか研究とか、あ、こんなになったら嫌やなと思って勉強するとか、そういうことないやろ、まず
自分のはないですね、
ないでしょ、
あんまなれへんから、
なれへんもんな、やっぱ若いっていうのはそういうことなんですよ、僕らだって自分でそんななるなんて考えたら及びもよらなかったですからね、あ、だからそういった部分で言うと大岡さんやっぱこういう方がいてくれるとありがたいですよね、
安心しますよね、
うん、君何勘違いしてんの、
何今日なんか雰囲気おかしないですか、
いや、
なん
だこれを称して失笑というのが欲しい笑いを失うと書いて失笑というのが、
だって私一度も病気したことないんで、
あ、そうでしたっけね、
はい、
あ、そうか
それはどうですかね。
そうそう、いやだって躁鬱とかもう輝かしい躁鬱という病気が立派な病気があるじゃないですか。いっぺんだからあれですよ、あのちょっとまあ大病したらされたらいいですよ、逆に言うと。されたら言ったら変な言い方ですけど、ね、だからそういった部分で言うと秋田でそういう思いをされたのはやっぱりこうベーシックな部分が あって、
そうですね、はい、
でピアノも諦めて、
そうですね、まあ、ピアノは趣味でいいかなと思いまして、うん、まあね、はい、
あ、さあそんな伊藤さんですけども、う、今のそういったこのかか介護を看護、
はい、
介護じゃなくて看護かな、
看護ですかね、
うん、どんな、今状況っていうのは皆さん一般の方たちそんなに お詳しくないと思うので、
はい、
その今例えばその都知事の、ね、選挙が終わったばっかりでそういうののこう介護の保険のあれをこう割愛するみたいなお話があったりとか、私も実際ちょっと耳にしてるのがあるんですよ、福祉のどうのこうのみたいな話とかね、うん、だとすると今の状況っていうのはご自身の立場も含めてその、はい、要するにその政治だとか社会的なこう環境って言いましょうか、どんな感じなんでしょうね、印象をお持ちですか。
そうですね、うん、私今その看護の現場からちょっと移動しておりまして、はいはい、今企業の保健師という立場で健康管理を、はいはい、行っているんですけど、うんうん、そうですね、あの以前病院で私あの、うん、がんの専門病院にもちょっといたことありまして、はい、でちょっとやっぱり病気になってしまってからだと手遅れなことって確かにちょっとある部分もあるんですね。
あ、そうですよ、はい、私はもうステージ3の後半から4って言われましたから、
そうなんです、
もう50、50言われましたもんね。
あ、そうなんですね、
うん、あっさり言うな君みたいな感じだけどね。でもそんなだから要するに早期治療ですよね、言うてもね。
そうですね、なかなか普段生活してるとこう自分が病気になるってね、
さっき言われたように本当に、ね、シャレにならないもんね、ここはね。
そうなんですよね、あの病気になるなんてこう意識全くないじゃないですか。でも食べたいもの食べて、こうやりたいことやって、でも気がついたら病気になってたっていう方ってやっぱり多いんですよね。で私その専門がんの専門病院行った時に出会った患者様で、今のその専門雑誌を作ってる社長さんがいらっしゃって、まあ、私受け持たせていただいてたんですけど、はい、もう見つかった時があの膵臓がんで、結構もう末期ターミナルだったんですよね、はいはいはい、で奥様がその雑誌のこう表紙を書かれている方、でも社員さんとかもたくさんいらっしゃって、まあ、お仕事されてたんですけど、もう嫁も確かにすごいもうあとわずかっていう形で、でもやっぱり仕事がしたいっておっしゃいまして、はい、もう本当に亡くなる数日前とかに外出されて、こう対談のこう編集とかもされて、でもその数日後にやっぱり亡くなられてしまったんですけど、まあそういう姿も見ていますと、どうしてもやっぱりね、こうもうちょっと早く気づいてあげられたらっていう、もうちょっと食生活見直してあげられたら、ね、今頃まだ本当にお元気で活躍されたんだろうなと思うと、うん、早めの対処って本当に大事だなと思います。
だとするとそれはそのそういう早期発見を、促す側もまたそれ自分で見つける側も、はい、相対的なその関係性において総合的にその環境を作っていくということが大事なんだなっていう部分もやっぱりありますわね、そこはね。
そうですね、うん、
あの、はい、だって早くあのそういう自分で、来てくれれば直してあげるということもできるし、またこちらとしては早く見つかるような何かそういうこう、なんてそういう環境を作ってあげたとしたら、もっと早く気づいたかも分かりませんよね。
そうですね、
だからまあそういうふうになっていくということが、まあ今の伊藤さんがご覧になってて、そうなるのが一番いいかなみたいな理想的なその、まあ図式といいましょうか、環境みたいな感じにはなるんですかね。
そうですね、私もその病院で の, そのやっぱりきっかけがありまして、だったらなんかそういう病気になる前の健康診断とか早めの、早めの段階でこうアプローチできたら違ってくるんだろうなと思いまして、まあ、それが契機になって今はその企業の健康管理っていうところで社員さんのこう健康診断終わった後にこうフォローさせていただいてるっていうお仕事に、はい、今は。
でもそこはね、北風と太陽やと思いますね。例えば僕なんかもう24、5、6ぐらいのことでタバコやめたんですけど、
はい、
タバコやめてもやっぱこんなことでしょ。なるときはなるし、まあ、ならない人はならないんですけどね。だから僕なんかもう本当にタバコ吸う人に関してもタバコやめなさいやめなさいって率先して進めるんですよ。
あ、そう
ですね。でもそれはもう北風と太陽でいうと、僕北風なんで、そこは 太陽はね、
はい、
だからこう優しく微笑んでなんかタバコやめましょうねとかね、お体によくありませんわよみたいなことでこう やってくれると、 なんだこうじんわりくんがわからんけど、俺みたいななんかこう野郎がね、俺が経験したからあんたもやっとったらやら目合うで言われても、大きなお世話じゃボケみたいなことにはなるじゃないですか。だからやっぱそこは、うん、やっぱねそこね大岡さん、やっぱこう、はい、この笑みとこのなんていうかな、やっぱ
り癒されます
ね、癒しで、
はい、でもねその経験者のやっぱりお話ってすごい大きいんだろうなと思うので、うんうん、まあ、そこは続けていただけたらって本当に
続けてますけど、下山さんが一個やめる気配ないですよいや僕は友達だと思ってるからね、そこは体大事にしてもらいたいと思うんだけど、うん、やっぱりねそうなのやっぱりタバコの魔力というかね、まあそういう、まあ、コカインとかヘロインじゃないだけね、まあ、それはええのかなと思うんですけども、まあ、ちょっと話を飛躍しましたが、でもやっぱりね、そこは気をつけてもらいたいなと思うんですけどね。
そうですね、タバコってやっぱり肺がんのリスクもあるんですけど、うん、血管をね、ちょっとこうやっぱりこう、うん、細くしてしまうので、
そうあだんだん頭が薄くなるわけですよ。うん、
ね、そう脳梗塞とか、
脳梗塞とか、
はい、心筋梗塞とか、
はい、
肺塞栓とか、
はい、
結構ね重病なこう、うん、リスクがありますので、
そうそう、
ぜひ ぜひ禁煙していただけたらと思います。
そうそうそうそうね、そうですよ、うん、まあ、まあそこはね本当にまあそれぞれの個人のあれがありますから、うん、なんとも言えませんけどね、まあ、お体に本当にそれぞれに、こういったプロの方からのまたサジェスションと言いましょうかね、お言葉もありますこととて、また参考にしていただけたらなというふうに思います。さあそれではそんなこんなで、続きまして CM に、続いてですね、お時間もなくなってまいりましたけども、キーボのユニークギター教室では番組から Q&A 形式でそんな伊藤さんにいろいろと伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら。エンターテイメントチックなトモちゃん一番しっかりしてるそこはね、はい、やっぱり順番の教育がいいんだよねそこはね、さあそれではさておき、ここで番組から Q&A 形式で本日のゲスト、そんな伊藤さんにいろいろと根掘り葉掘り伺ってもらいたいと思いますけども、どうぞ差し障りないところでご回答いただければと思います。これちょっと時間ないんでたけし2番ぐらいからいこうか。
そうですね、結構聞きましたもんね。
はい、はい、お願いします。
ではこれまでのお仕事、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動された感激されたエピソードなどございましたらお聞かせいただければと思います。
はい、そうですね、私保健師の方に今転職してまだ期間が浅いので、そこに関してはちょっとまだあまり、
ちょっと質問いいですか、
はい、
保健師と看護師っていうのはどういうふうなカテゴリーで、でも明らかに違いっていうのはこれっていうのはどういうことなんですか。
ですね、保健師さんはですね、あ、ごめんなさい、看護師はですね、はい、医師の指示のもとにこう治療に当たるというところで、うん、まあ、基本病院の方でこう病気の方を看護するというのが結構メインになってきます、
は
い、
なるほど。
看護師さんっていうのがその病気になってない方、
うん、
まだ健康な方がこう病気にならないようにこうサポートしていくっていうのがメインのお仕事ですね、
うんうんうん。正直今それこそ偽装問題とかねいろいろやってますけど、ライセンスないのに、まあ、ブラックジャックじゃないんだから君患者いじったらいかんやろみたいな人が後でバレたり分かったりするケースあるじゃないですか。あんなんどうなんですか、あれ。
私ちょっとそういうところには遭遇したことはないんですけど、
うん、それは遭遇したらまた困りますけど
そうですね、
客観的にご覧になってどういうふうに思われます。それはそれで、まあ、ここだけの話、はい、まあ、それはなんていうそれ治らない人を治してあげれるんだからライセンスなんかとやかく言わないでっていう部分もあるでしょうし、また逆に言うとやっぱりそこはしっかりライセンス取ってない人がそれやったらいかんよ、誰でもどうにかなるからみたいなことがあったりするんでしょうかね。そこら辺どうなんですかね。
そうですね、ちょっとやっぱり
命預かるやつですからね。仕事柄
そうですよね。本当に
きっちりしてないかんですね、そこ
は、
ね。
はい、専門的な部分になってきますし、ね、本当に命に関わってくる、それこそ。なので、そこはしっかりやっぱり知識としてね、ご勉強した上で、はい、まあ、試験はしっかり受けて、はい、資格を持った方っていう、はい、のにこう限定はしていただきたいなと思います。
そんな中でどうですか、大変だった思い、これは大変、これさすがにちょっと大変だったなって言ったことってありましたか。なんか
大変だったことですか、うん、そうですね、私は看護師になった当時ですね、まだ病院って結構忙しくてですね、私働いたところが都内の虎ノ門病院っていうところの循環器病棟に、うん、心臓ですね、はい、のところでちょっと5年間働いてきたんですけど、うん、もうその当時本当忙しくて、まあ、二交代制といいまして、もう朝8時に始まって夜の8時半ま で、うん、で夜勤が8時から朝の8時半までですかね、うん、っていう形の二交代制を取っていたんですけど、うん、もうすごい忙しい日は、まあ、病棟に入るのって結構朝情報収集とかでもっと早いんですよね、うん、実際も7時過ぎくらいには病棟に入りまして、うん、自分の受け持つ患者さんの情報収集して、で、まあ、勤務終わりまで、もう本当に座る暇なく働くんですけど、もう本当に忙しい日とかだと夜の12時になってようやく仕事が終わって、翌朝また7時から出勤とかなると本当に結構ボロボロで、その時はすごい疲れだなっていうか大変だったなっていうふうには思います。
逆にどうですか、それやっぱりそんな思いしてで、それやっぱりその、介護して、介護で看護してあげたいとかと、はい、いうことで、感動したり、その何ですか、自分自身があよかったなと思われるようなことっていうのはどういったことになりましょうか。
そうですね、本当にいろんな、
マジ疲れてませんか、大丈夫ですか。今のため息はずいらい深いため息ですけど大丈夫ですか。
すいません、ちょっとついね、はい、その当時思い出してしまった
んです
けど、
思い出しちゃうんで、やっぱそうなるとね。そういうことらしいですよ、はい、皆さんやっぱり大変な時期は大変ですよね、思い出しただけでもね。
そうですね、
はいはいはい、
まあ、でもね、その当時すごい大変だったので、その時の同期とはすごいまあつながりが強くてっていうのはあるんですけど、
人間関係も同志ですからね、言ってもね。
そうですね、はい、
なるほどなるほど、まあ、そういった思いがあって、それをまあ頼りにまた今後も続けていかれるのかなみたいなことでしょうかね。
そうですね、うん、ただですね、
やめようと思ったことないですか。
やめよう、まあ、やめたいなと思ったことはなかったわけではないんですけど、う
ん、だけ辛かったんでしょうね。
そうですよね、
そこはね、
うん、でもそういう時にやっぱりこう同期と話をしたりとか、うん、こうまあ、支えられて、うん、まあ、今に至るかなっていうのは思います。
そ、仲間ってありがたいですよ、そういう部分じゃ。
すごい大事ですね。
大川さん寝てます？いや、起きてます。仲間ってありがたいですねって話ですよね。大川さん、大川さん聞いてます？お父さん。
今日もいっぱい聞いてます。
ありがとうございます。そういう話です、そういう話です。ありがとうございます。はい、じゃあ最後になりましょうか。
はい、では最後に伊藤さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等ございましたらお聞かせください。
はい、お、この拍手なんですか。はい、その通りでってことね。はいはい、どうぞどうぞ。はい、
そうですね、これからやってみたいこととして、うん、もうこれっていうのはなかなかないんですけど、まあ、なんか人の役に立ちたいなっていうか、こう人に必要とされる人でいたいなっていうのは常に思ってはいます。
あ、365日あって、私はどうでしょうね、お正月ぐらいじゃないですか、そんなこと考えるの。まずそんな人の役に立ちたいと考えたこともないですよ、考えられないし、また常にって言われましたよね、常にって。
だかもしれない
です。そこが大川さん、やっぱりもう腰ラインが違うのかなと思いますよね、大体。あ、やっぱ精神性なのか、なんだろうな、そこはな、やっぱりもう人種が違うのかな。
いや、一緒だと思います、ね。
まあまあ、それを伺っていきますけども、はい、で、そういった今後のそういった自分の夢とか、
はい、
こう希望とか期待とかっていうことになると、どんなことになりますか。
夢とか希望ですか。
うん、
とですね、あ、ちょっとだいぶ先になってしまうかもしれないんですけど、はいはい、まあ、夢というか、
うん、
私そのお会いした患者様の中ですごく素敵に亡くなられた方がいまして。
素敵に亡くなられた。
そうなんです。なんかもう病気で自分長くないなっていうのはもう分かってる方だったんですけど、うん、その前に自分のお世話になった方に挨拶をしたいって言われて、まあ、親戚とか、うん、もうその友人の方とか挨拶をされて、で自分の必要なこと手紙に託されて、
うん、
もう自分やること全部やったからいつ死んでも大丈夫って言って、その数日後に亡くなられた方がいるんですよね。うん、でもその方見ていて、わ、すごい素敵な亡くなり方だなと思いまして。
すごいですね。素敵な亡くなり方ってなかなか言えないですよ。 僕言うたら絶対嫌味になりますからね。うわー、お父さん素敵な亡くなり方されましたって、お前どついたのかって言われると思うんで。
言い方の問題でしょ、それ。
いや、言い方もあるけど、やっぱりキャラクターの問題だよ、それは。ましてこの格好で言うたら全然説得力ないしね。
まあ、ね、
なめとんか言われますよ、それこそ。
焼いて食べられてますもんね。
まあ、それはそういうことなんやけど。でもそれが言えるっていうのはすごいですね。
いやいや、でもね、自分で本当に幸せな人生だったっておっしゃって、うん、まあ、亡くなったので、
うん、
まあ、私もまあその方見習いまして、そういう風に亡くなりたいなと思って。
あそこまで行きますか。まだ全然だ若い美空で。ああ、そうですか。
ね、そのためにこう日々ね、こう大事に生きたいなと思いますね。
ああ、なるほどね。
はい。
のた打ち回って死ぬだろうなと思いますけど、まあしかし、そういった部分で言うと、さあ、そんな伊藤さんですけれども、皆さんに最後になんかメッセージとか、まあお知らせとか、まあこれだけちょっとお伝えしておきたいみたいなことだったら伺っておくんですが。
そうですね、私あのその自営業とかでもないので、はい、特にこうお知らせはないんですけど、はい、あのサママさんあの、うん、冒頭で言われたように、はい、あのインフルエンザですね。
インフルエンザ、
はい、今現在ちょっとまだ少し流行ってらっしゃるっていうのはありまして、多分あの飛沫感染でとかいうのはもう皆さんご存知かと思うんですけど、うんうん、ちょっとなんかあまり知られていないのが、あのインフルエンザお熱が出るんですけど、
はいはい、
お熱出てその解熱した後3日間ってまだ感染リスクがあるんですよね、うん、
なるほど、
そこがちょっとねあまり分かってない方は結構多いんじゃないのかなと思いまして、というかう、ね、あの実は私の隣の席の方がいらっしゃいまして、
大岡さんじゃなくてね、
あ、ちょっと違う、はいはいはい、あの職場の席なんですけど、うんうん、インフルエンザ解熱してあのもう出勤されてきて、じゃあいつ熱下がったのって言ったら、昨日下がりましたみたいな、
あ、は
い、その瞬間こう周りがこうみんな感染リスクみたいな感じになっちゃったんですけど、
感染列島みたいな感じになるわけですね。やばいぞこれはみたいなね。
そうなんです、ちょっとね、あの、まあ、ご自身としてもねお仕事が忙しくて早く仕事したいって思いやっぱりあるとは思うんですけど、どうしてもねちょっとこう周りの方にこう感染広めてしまいますので、
あの海外に行って来られた方なんかよく話聞きますよね、それね。向こうで、いや、帰ってきてから、なんともなかったけど、はい、数日経ってからなんかすごく具合悪くなったり。
潜伏時間とかもね。
なんかそういう話ですね。
発症時間までもね。
そうなんです、ちょっとそこは、ね、
気をつけていただきたい、はい、ということで、ね、
ご注意いただけたらと思います。
プロの方からのね、ご意見ですから、いや、深くうなずいておいでのね、赤の生徒の方おいでだったりしますけど、インフルエンザとか大丈夫ですか？大丈夫ですか？ね。はい。もう一番に気をつけていただきたいです。もうなんかセーターで発熱してるのかなと思ったぐらいですけどね。はい、気をつけていただきたいと思います。さあ、そんなこんなでね、本日は大岡さんからのご紹介、本当に普通の方には違いなかったんですが、大変貴重なお話がねお伺いできたんじゃないかなというふうに思いますけどね、本日のゲスト伊藤真由美さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、そんなことでですね、伊藤さんにはまあ一応ここでしまとめさせていただくとして、最後までお付き合いということに願うわけですけども、番組的にはですね、何と申しましてもここで、お待ちかね、それこそテレビ東京のもやもやサマーズでも取り上げていただきました、中目黒ステーション FM 名物恐怖のインタビューのコーナーということでですね、お店の入店状況に応じてご来店のお客様にはご迷惑も顧みずインタビューをさせていただくことになっておりますけども、さあ、たけしの方はスタッフスタンバっていただいてですね、はい、ここで本日は何と申しましても今週末はバレンタインデーキスみたいな感じですね。ありがとうございます。まあ、なんかやっとかなみたいな感じなんですけども、はい、そんなインタビューの内容ですよ。よく聞いてください。誰に当たるか分かりませんからね。あなたのバレンタインデーの思い出といえば何ですかといったことでさ、たけちゃんのインタビューしてらっしゃい、どうぞ。
はい、どこから行きましょうか。
はい、どうぞ。そこはあなたの技量やで。
じゃ早速もうやめていただいている方から、
はい、
お伺いさせていただければと思うんですけども。
下山の家内です。
はい。いや、結構ですよ。それが聞きたかったんですけどね。はい、はい。それで
本日どちらからいらっしゃいましたでしょうか。
目黒川沿いです。
からいらっしゃったということでございまして。ではバレンタインの思い出等はございますでしょうか。
高校生の時に、あ、違った、中学生の時に飛田君にチョコレートをあげたけど返事がなかった、以上です。
はい、飛田君それでボコボコにしましたか。あとどうなりましたか。
またその時は純真だったん で、ボコボコにできませんでした。
できませんでした。
今だったらボコボコだけど。
はい、力強いお言葉大変ありがとうございます。はい、ダーリンにはあげたりなんかしないんですか。そこは
あげるけど、味がわかんない。
味がわかんないの。あ、それはね、発熱してて。 下の山で
残念、
抗生物質が効きすぎてみたいな。
あ、
そうですか。はい、気をつけます。はい、今日わざわざお越しいただきありがとうございます。お久しぶりでございますけど、さあそんなじゃあご常連のこちらの、ハッピークリスマスの方にちょっと聞いてみましょうか。はい、
ど
う
ぞ。名前をお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、南です。
はい、
本日どちらからいらっしゃいましたでしょうか。
目黒川近辺から来ました。
はい、
近辺からいらっしゃったということで、バレンタインの思い出とはございますでしょうか。
バレンタインデーの思い出といえば、そうですね、昔はチョコレートいっぱいもらった記憶があるんですけれども。
お、言うてもいい男ですもんね。
最近は
聞いてる人の話
あまりないです。
あまりないですか。はあはあ、奥さんからいただいたりしないですか。
ありません。
ありません。あげないあげない。それはなんでくれって言ったらボコボコにされるから。
なんでしょう。
うん、
あの質問さえできない。
質問さえできない。
生活です。
ああ、よっぽど弱ってるんじゃないですか。あなたじゃないのインフルエンザかかってるっていう。大丈夫ですか。
そんな感じです。
ああ、そうですか。はい、どうもありがとうございました。はい、もう、もう、
ありがとうございます。
はい、もう彼の場合は、これからですからね、エンジンかかってくるのはね。はい、どうぞ、じゃあ、こちらのテーブル、どんどん行きましょうか。はい。
はい、少々お待ちくださいませ。こっち行きましょうか。では、お名前をお伺いさせていただいてよろしいでしょうか。
すみです。
すみさん、本日どちらからいらっしゃいましたでしょうか。
千葉県から来ました。
千葉県からいらっしゃったということで、バレンタインにまつわる思い出等何かございませんでしょうか。
パッと思いつくのが、新婚1年目の12年前、その日にバレンタインデーの日に、接待が入ってしまって、で、神さんの、買ったチョコがですね、ゴミ箱にぐしゃぐしゃにされて捨ててあってですね、それからチョコをもらったことがないんですよね。ちょっとこの場を借りて謝って、
今年、いや、うち番組責任持ってませんよそんなの。番組的には責任持ってませんよそんなの。
ここで3日後のチョコをちょっと期待しております。
あ、なるほどね。それはでも拍手でしょここはね。いいんじゃないですか、ね、いや、あ、改めていいいいあれですよ、うん、そこはもう言っといた方が良かったですよ、う
ん、あの時はちゃんと謝れなくてごめんなさい。
はい、素晴らしい素晴らしい。もうラジオならではそこはね、はい、
すごいいい番組になっちゃいましたね、はいはい、いつもこんないい番組ちゃうことのに、まあ、いや、はい、ということで次お伺いさせていただきたいと思います。お名前お伺いさせていただいてよろしいですか。
伊藤ゆいです。
本日どちら。
今日伊藤さん率高いんやわこれ。
ほんまやな、
うん、こんな狭い会場ですけども、うん、知ってるから言ってる、知ってるから、知ってるから言って
る。うん、うん、はい、本日どちらからいらっしゃいましたか。
豊島区から来ました。
はい、
豊島区からということで、バレンタインの思い出等ございませんか。
あげる方ですよね、女子だからね。
そうですね、はい、まだあげたことはないので。
はい、
ちょっと今年は大岡さんにあげようと思います。
大岡さん、あんたウイスキーボンボンの食べ過ぎ、違う、ちょっと大丈夫ですか、酔っ払ってないですか、大丈夫ですか。はい、
土曜日のボランティアで、
うん、
大岡さんにあげようと。
お、やったー。いいじゃないですか。
あの、組織票じゃないけどね。
チョコレート手作りなんでしょ。手作りなんでしょ。釣り針とか入れててあげて。はい、どうもありがとうございました。まあでも頑張ってくださいね。はい、他に何か私にちょっと喋らせるみたいな人いませんか。
大丈夫ですか。いらっしゃいませんか。
あ、じゃあ、あの、そこの早川さん とかマイキーのとこもちょっと言っておきましょうか。
じゃあ今週末埼玉スーパーアリーナでライブかと思いますが、はいはいはい、お名前をお願いします。
はい、
はい、早川真理子です。
はい、真理ちゃん、この前どうもありがとうね。
先月ちょうどね、
はい、パパママに叱られなかった、大丈夫だった。
あ、大丈夫でした。
いや、大丈夫やったのか。
はい
、はい、そして、
バレンタインの思い出とございますか。
中学校の時にですね、3年連続でなんか女の子からチョコレートを
もらったんだ。どうでしたかそこは。
なんだか、あの3年、まだ中学生で思春期っていうこともあって、あの、自分は実はそっちなんじゃないかっていうふうに逆になんか洗脳されてしまって
心配になっちゃった。
一瞬、あの、分かんなくなりました。
分かんなくなっちゃった、
はい、
今ではその謎は解けましたか。大丈夫ですか。
あ、今は大丈夫。
大丈夫なん
で、ね、大丈夫。そう、違いました。
違いました。違いました。なんか 病名が分かりましたみたいな感じになってますけどね。あ、まあ良かったですね、はい、じゃあ今年はどうしましょうか、
は
い、
今年はそうですね、あのお世話になった方々に手作りと言って売り物のチョコレートを渡していきたいと思います。
ちょ、あんたそっどんな暴露やねんそれあの本命の話ですよ、本命。
あ、本命ですか、
はい、
ちょっと今年はあんまりそういう出会いがなかったの、
なかったので、
はい、はい、来年、去年はなかったんで今年は頑張ります、
うん、頑張ります、あ、いいですね、はい、はい、じゃあ頑張って応援しますよ、頑張ってくださいね。はい、さあそんなこんなで、はい、本日の恐怖のインタビューのコーナー、この辺
にさせていただきます。ちなみに希望さんのバレンタインの思い出等は
私こう見えても結構生徒会の役員とかやってたんで、
はい、
高校1年生の時はもうカバンパンパンにして帰りましたよ。
もともとパンパンやったとかそういうオチですか、うん、空気ばっかりとかね。
オチを先に言うな、ボケ。
で、結果どういうことだったんですか。
いや、結構、だから、そういう、まあ、実らずのままでしたけど、でもまあ、あれですよ、募集中です。私、今週、チョコレートください。よろしくお願いしたいと思います。さあ、そんなこんなで、私も、俺結構急に振られると難しいもんやな、この回答ですよ。はい、どうもありがとうございました。それでは CM についてエンディングさせていきましょう。それでは CM で、こちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
たりなんやったり、
ほうほうほう、ね、どんな怪しかったですか。
いや、大岡さんね、途中なんか雲行き怪しい雰囲気何度か作っていただいて。
ああ、そうですか。それ私への指導人なんですか、それ。そういうこと
ね。いやいや、そういうことじゃなくて、はい、ね、自分自身も自営業なんで病院行く機会ないんですよね。
あ、そういう
健康診断もないし、この間あんまり行ってないんですよ。たんですよ、うん、病院行ったら
行った方がいいです。
過労やったんですよ。過労でこの間倒れて久しぶりに救急車乗って、
ほら、
あ、疲れてんねんな。
うん、
自営業やんなもんで病院行く機会ないし、まあ、ちょうどいい機会やなと思って、うん、
もね、救急車って言えば本当そんな話どうやって使っていいのかとか、どうやって通報したら通報ちゃう違う話よ。
悪いことしてません。
いやいや、おっしゃるんだけど、パトカーちゃうからね。そんなもんだから伊藤さんとかやっぱりね、そういうプロフェッショナルの方にまたいろいろ伺いたいんで、また来ていただきたいよね、そういった部分でね。
そうですね、
いろんな話をね。だからこういう機会ってないやんか、そういった部分で。もうこれ500回放送やってますけども、
はい、
だからそういう機会ってないからね。そういった意味では本当にエンターテインメントの方も大歓迎ですけど、そういった普通の方も本当にありがたいなと思いますね、はい、そういった意味では、はい、さあそんなことで、さあゲストの伊藤さん的には、言うても伊藤さん同士ですからね。
そうです
ね、はい、はい、どんな感じだったでしょうか。印象と感想を聞かせてください。
はい、私ここの会場に来るの今日で3回目なんですけど、
はい、
2回ともちょっと大岡さんの、まあ、弟子というか、ご覧調理の方のアシスタントとして参加しておりまして、はい、まあ、実際この放送って通して聞いたことってなかったんですよね。
なるほど、中に厨房に置いてたとね。
そうなんです
ね。こっちの方が忙しくてこう放送にこう夢中になるみたいな、集中することってできないですよね。
そうなんですよね、はい、
どんな印象でした。
もうなんか実際自分も出させていただいて、はい、まあ、すごいね、その伊藤さんのテンポの良さと、はい、まあ、そうですね、まあこうすごいこう楽しませていただきまして、はい、
ね、いや、ゆうちゃんも一緒に行ってきたから、ゆうちゃんも一緒に楽しんでいただけたようでしたらね、何よりですけど、まあ、なかなかでもね、バレンタインの中の主要お話聞かせていただき、
そうですね、
はい、まただからよかったら本当にそういったいろんなお話、まだまだ、あ、私だから今日は秋田でしょ、
はい、
で桜田純子さんの話してないのよ。そこ行きたかった僕は。オーストラリアの話をもっと聞きたかったですけど、
ね、そうなんですね、
はい、そうなんです。だからまあそんなことでまたぜひね、
はい、
懲りずにお出かけになっていただけたらと思います、はい、大岡さんまた連れていらっしゃるからね、はい、さあそんな大岡さんについていかがでしょうか。いやいや、印象とか感想ですよ、番組終わりませんから聞かないと。はいはいはい、
ぜひ、はい、
大岡さん今日はずっとちょっとこうテイク飛行でしたね今日。
いやいや、
なんやねん。あ、照れてんのね。やっぱあるんですね、大岡さん、そういうのね。ありがとうござい
ます。時間がやっぱりやなんかね。
はいはい。いやいや、まあそんなこんなで、さあ、本日の放送について、2月18日次週のレギュラー放送、アシスタントの、池田早苗さんとともに、目黒区ファッションまちづくり代表運営者の熊崎隆美さんをお迎えして、お送りしてまいりますのでね、詳しくはホームページ http とスラッシュスラッシュ学大 -fm.com のスラッシュにてご情報をご確認いただきまして、お気軽にご参加ご聴取願いたいと思います。さあそれではアライブご聴取の皆さんね、もうすでにもうご存知の方もたくさんおいでだと思いますので、お約束でございます、私がそんなこんなで中目黒ステーション FM ではまたと申し上げましたら、来週という元気なコールをこちらのマイクに集めさせていただきまして、明日のインターネット放送を楽しみにしていただければと思います。なんちゃんよろしいですか。なんちゃん大丈夫。はい、さあいとこさんも大丈夫かな。はやこさん大丈夫。はい、まゆきさんも大丈夫ですか。はい、じゃあ高橋さんもよろしくお願いしますね。はい、じゃあそんなこんなで、最後いきますよ。はい、あ、じゃあクレキもじゅんちゃんも大丈夫かな。はい、よろしくお願いしますね。あ、また来週、また来週っていうのか、また来週、また来週。ちょっと生ってみようか、そこはね、青森弁で。はい、それでは、中目黒ステーションエグ、そんなこんなで、ではまた、来週、
来週、また来週。
はい、どうもありがとうございました。みんな容量よく分かってるんだ、大丈夫ね。はい、どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。